はじめはコラム新宿町人仕事です。区長中山ひろ子。東日本大震災から早2年、しっかり復興を果たし、子どもたちの生き生きした笑顔あふれる日本を作ることが私たちの責務です。そしてその姿を2020年のオリンピック・パラリンピックで世界の人々に披露できればとても嬉しいことだと思います。16日から東京メトロ副都心線が横浜まで直通運転され、埼玉、東京、神奈川を結ぶ新しい動脈が誕生します。新宿の荒廃地が大きく南に広がります。新宿を訪れる方がゆっくりと楽しめ、また来たくなるワクワクする街にしていくことがより一層求められています。17日に新宿はご案内しているように中村常アトリエ記念館を開館します。街の記憶である歴史や文化を大切にすることは、住むことに誇りを持てる暮らしやすい街としていくため、また街を訪れる方にその街のファンになってもらい、リピーターとなってもらうためにも欠かすことのできないものです。ゆっくりと一日を過ごすことのできる趣のある土地の記憶や街の記憶が多くの人々の心を引きつけます。新宿の持つ歴史や文化は、新宿区が持続的に発展していくための大切な成長エンジンとなります。今月のケーブルテレビの新宿区広報番組、こんにちは新宿区長ですには、名誉区民の筆芸家室瀬和美さんや美術評論家高階修司さんにもご出演いただき、落合の文化を語っていただきました。新宿には身近なところにも歴史や文化があふれています。ぜひ番組をご覧いただければと思います。コラム新宿町人仕事でした。次は3月17日日曜日オープン、中村常アトリエ記念館のご案内です。明治の終わりから大正期に活躍した洋画家中村常、1887年生まれ、1924年没は、大正5年、1916年下落合にアトリエ兼住居を新築し、ここで数々の作品を生み出しました。下落合に残るアトリエは、常の没後、友人や弟子たちの手で守られ、後に画家の鈴木誠、1897年生まれ、1969年没の所有となり、増改築を繰り返しながらも大切に住み継がれてきました。このアトリエを復元し、土地の記憶、町の記憶として未来に継承していくため、記念館として整備しました。整備にあたっては、地域の皆さんや公募の区民、学識経験者などが参加してワークショップを開催し、大正5年のアトリエを復元するという整備方針をまとめました。区ではこの方針を踏まえて記念館の整備を進めてきました。アトリエの建築当時をイメージした記念館で、中村常の世界に触れてみませんか。中村常略歴。明治20年、1887年、茨城県水戸市生まれ。11歳で上京して、牛込原町などに住み、愛実小、私立早稲田中で学ぶ。陸軍軍人を目指すが、17歳で肺結核となり断念し、洋画家を志す。明治44年、1911年、新宿中村屋の相馬愛蔵、国交夫妻の行為で、中村屋裏のアトリエ、新宿三丁目に転居するが、相馬家の長女、敏子との恋愛を反対されたことから、大正5年、1916年、下落合にアトリエ兼住居を新築。結核と戦いながら、代表作、エロシェンコ氏の像、重要文化財などを制作するが、大正13年、1924年、37歳の若さで死去。アトリエは床や天井、壁の腰板など、建築当時の部材を再利用して復元したアトリエそのものが、記念館最大の見どころです。イーゼルや家具など、茨城県近代美術館所蔵の常の遺品の複製品も展示し、創作していた当時の雰囲気を再現しています。今は常の生活空間であり、療養の日々を送った部屋です。長時間の創作が難しかった常は、病床から 庭の芝生や木々の緑を眺め、体を休めました。この部屋では、常の生涯や作品を高解像度の映像で紹介しています。また、常の身の回りの世話をした岡崎キーの部屋もあります。展示室では、常の生涯や画業をパネルで紹介します。記念館には常の作品の展示はありませんが、代表的な作品を高精度の写真パネルでご覧いただけます。このアトリエで亡くなった翌日に制作されたデスマスク、複製も展示しています。芝生の庭は花壇や藤棚を作ったり、書簡の中で庭の植物に触れるなど、常は庭にもこだわりを持っていました。常が眺めた当時の風景を伝えられるようイメージして庭を整備しました。中村常アトリエ記念館、所在地は下落合 3-5-7、JR 目白駅徒歩10分、都バス白61系統、池65系統、下落合3丁目バス停徒歩3分。なお駐車場はありません。電話番号は5906-5671番。3月17日日曜日からです。開館時間は午前10時から午後4時半まで、入館は4時まで。休館日は月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日が休館。3月は18日、25日が休館。そして年末年始です。費用は無料です。記念館の開館に合わせ、新宿歴史博物館、三栄町22では、特別展、中村常展、下落合の画室、アトリエを3月17日日曜日から開催します。お問い合わせは、本庁舎1階、文化観光課、文化資源係、電話 5273-3563 番、ファックスは 3209-1500 番へどうぞ。中村常アトリエ記念館のご案内でした。続いて、共同推進基金から NPO の活動に助成します。区内で活躍する NPO 法人に、皆さんの寄付金で運営する共同推進基金から活動資金を助成しています。24年度は6団体の事業に助成しました。助成総額293万円。今回は助成総額300万円を予定する25年度の助成についてお知らせします。NPO 活動への助成、NPO の区への登録に関する案内と申請書は、地域調整課管理係で配布しているほか、新宿区ホームページから取り出せます。助成の基本方針。次の基本方針に基づき、助成事業を審査します。区が目指す、まちづくりの基本目標の達成に貢献するもの。まちづくりの基本目標には、6つの基本目標と20の個別目標があります。詳しくは、地域調整課で配布する案内をご覧ください。NPO が持つ先駆性、専門性を生かして自主的に行うもの。多くの区民の方の社会貢献活動の啓発に役立つものです。助成の申請。助成決定の日から26年3月31日月曜日までに終了する事業が対象です。申請は1団体につき1事業のみです。NPO 活動資金助成。対象事業。区に登録した NPO 法人が区民の方を対象に行う特定非営利活動促進法で定める特定非営利活動に関わる事業。助成額。助成対象事業費の3分の2、1事業あたり50万円を限度。新事業立ち上げ助成、対象事業、NPO 活動資金助成対象事業のうち、次のいずれかに該当し、自立経営を目指している NPO 法人が行う事業。NPO 法人設立後5年未満の団体、新規実施から3年未満の事業への助成を希望し、直近の決算期の収益、収入額、前年度繰越金や借入金を含めない経常的な収益が500万円未満の団体。助成額、助成対象事業費の4分の3、1事業あたり50万円を限度。いずれも審査があり、5月13日月曜日に一時書類選考、 27日月曜日に2次公開プレゼンテーション審査を実施し、6月上旬に決定します。申請方法ですが、所定の申請書を4月1日月曜日から9日火曜日までに地域調整課管理係をお持ちください。見積書などの資料を提出していただく場合がありますので、事前にご連絡ください。詳しくは説明会でご案内します。NPO 法人の区への登録。女性の申請には事前に区への登録が必要です。対象は次のすべてを満たす NPO 法人。主たる事務所と特定非営利活動を行う拠点が区内にある。特定非営利活動にかかる事業費の割合が事業費総額の 50% 以上ある。区民の方が対象の非営利活動事業を行い、その事業計画がある。お問い合わせは本庁舎1階地域調整課管理係、電話 5273-3872 番、ファックスは3209-7455 番です。NPO 活動への助成と NPO の区への登録に関する説明会。3月19日火曜日午後6時半から、21日木曜日午前10時から、26日火曜日午前10時から、質疑応答を含め1時間半程度、3回とも同じ内容です。場所は区役所本庁舎3階302会議室。対象は区内の NPO 法人。電話かファックスに法人名、電話番号、参加人数を記入して、地域調整課管理係へ申し込んでください。説明会終了後に NPO 登録申請を受け付けます。申請を希望する法人は、必要書類を確認の上お持ちください。必要書類は新宿区ホームページでもご案内しています。さて、区民事業所の皆さんへ、共同推進基金への寄付を通して社会貢献しませんか？皆さんからの寄付金を積み立てて、共同推進基金とし、NPO 法人に活動資金を助成しています。寄付をしたい NPO 法人の分野団体を指定できます。寄付金の額に制限はありません。寄付の方法ですが、寄付申し出書を電話で地域調整課管理係へ請求してください。申し出書は特別出張所でも配布しています。寄付金は直接窓口にお持ちいただくか、納付書で金融機関から振り込めます。共同推進基金にご協力いただくと、税制上の優遇措置が受けられます。詳しくは、地域調整課管理係へお問い合わせください。24年10月6日から25年2月15日までに次の寄付をいただきました。ご協力ありがとうございました。新宿 NPO ネットワーク協議会3490円、匿名4件12000円です。以上、NPO の活動に助成しますをお届けしました。代わって、第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設のお知らせです。3月は24日です。開設場所は区役所本庁舎1階、国民健康保険、区税証明は1階に臨時窓口を設置します。台帳の際は本庁舎1階の出入り口をご利用ください。開設時間は午前9時から午後5時までです。取扱事務、必要書類や本人確認書類、代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類などがないと、届出や証明書などの交付ができない場合があります。事前に必ず担当係へお問い合わせください。他の機関に確認が必要な手続きなどは取り扱えない場合があります。住民記録、転入、転出、転居、世帯変更の届出、全住所地の区市町村に確認が必要な場合は手続きできないことがあります。日本国籍の方の国外からの転入は取り扱いません。外国人住民の住居地届、在留カードまたは特別永住者証明書、在留カードなどへ切り替える前の方は外国人登録証明書が必要です。住民票の写し、住民票記載事項証明書の交付、請求できるのはご本人か同一世帯の家族のみ。広域交付住民票の写しは発行できません。 不在住証明書の交付、印鑑登録申請廃止の届け出、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録証カードが必要です。自動交付機の利用登録申請、住民基本台帳カードへの利用登録はできません。特別永住者に関する申請など。以上のお問い合わせは、本庁舎1階戸籍住民課住民記録係、電話 5273-3601 番へどうぞ。次は戸籍。戸籍届書の預かり。届書の内容確認などは、翌開帳日に行います。仮想・改装許可証、区民葬儀券の交付、戸籍・除籍・改正・現戸籍・当証本、戸籍・除籍・全部個人・事項証明書、戸籍の不評の写しの交付、請求できるのは、その戸籍に記載されている方と、その配偶者、直系血族のみで、関係が確認できる書類が必要です。身分証明書、不在籍証明書の交付、以上の問い合わせは、本庁舎1階戸籍住民課戸籍係、電話 5273-3509 番です。次は国民健康保険、資格の取得、社会保険等資格喪失証明書が必要。扶養家族がいないときは、退職証明書でも代用可能です。資格の喪失、職場の健康保険証が必要です。外国人の方は、在留カード、または特別永住者証明書、在留カードなどへ切り替える前の方は、外国人登録証明書とパスポートをお持ちください。以上の問い合わせは、本庁舎4階医療保険年金課国保資格係、電話 5273-4146 番です。次は区税、納税・課税・非課税証明書の交付、申告などにより税情報がある方のみです。こちらの問い合わせは、本庁舎6階税務課収納管理係、電話 5273-4139 番です。第4日曜日の区役所本庁舎窓口開設のお知らせでした。今度はみんなで作っていこう、認知症になっても安心して暮らせる街をお届けします。認知症は何らかの病気が原因で起こる脳の障害です。超高齢社会となった日本では、85歳以上の4人に1人に認知症の症状があると言われています。新宿区では、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方のうち、2人に1人に見守り支援が必要な認知症の症状があります。今回は、25年度から新たに始める相談事業や、認知症の方や家族を地域で支える仕組みづくり、地域の身近な相談機関などを紹介します。より身近でより便利に、25年度から相談支援体制をさらに充実。地域の身近な場所で相談を、認知症物忘れ相談、認知症物忘れでお困りの方や家族からの相談に専門医が応じています。3月は26日火曜日に実施する第二分庁舎分館での相談、こちらは3月で終了し、4月から新たに高田の馬場 1-17-20 戸塚高齢者総合相談センター、下落合 4-6-7 落合保健センターの2カ所で実施します。最近物忘れが多い、認知症の症状ではとお悩みの方は、ぜひご利用ください。新たな相談がスタート。6月から認知症介護者相談。認知症の方を介護する家族を対象に、専門医の個別相談を6月から実施します。介護の不安やストレス、介護者自身の健康状態など、気軽にご相談ください。認知症の方と一緒においでいただいても構いません。毎月第1月曜日の午後2時から4時まで、初回は6月3日月曜日です。場所は第一分庁舎2階区民相談室です。会場を3カ所に拡大して開催。認知症介護者の学習会と交流会、認知症介護者家族会、認知症介護者の学習会と交流会、4日制です。病気の理解や対応方法、利用できる制度・サービスなどを学べる学習会と、 参加者同士の交流会です。これまでは1カ所での開催でしたが、25年度は3カ所の会場で、5月下旬から7月に開催する予定です。認知症介護者家族会。8月以降、認知症の方を介護する方が気軽に交流できる家族会を月1回、3カ所の会場で開催します。情報交換や仲間づくりの場としてぜひご参加ください。いずれも事前予約制です。日時、会場、予約方法などは、広報新宿などでお知らせします。認知症介護者の学習会と交流会、認知症介護者家族会の25年度の日程、会場などは、広報新宿4月15日号でご案内する予定です。詳しくは、本庁舎2階、高齢者福祉課、高齢者支援係、電話 5273-4594 番へお問い合わせください。認知症の方と家族を応援する取り組み、広げようオレンジの輪、認知症サポーター。認知症という病気への理解や対応方法などの基礎を学び、自分のできる範囲でご本人や家族を支援する認知症サポーターを養成する講座です。受講した方にはサポーターの印であるオレンジリングを差し上げています。講座の日程などは広報新宿などでお知らせします。25年2月末現在、6714名のサポーターが誕生し、支援の輪が広がっています。企業や学校への出前講座も実施しています。受講を希望する団体はお近くの高齢者総合相談センターへご連絡ください。オレンジの輪フォローアップ講座。認知症サポーター養成講座を受講後、認知症の方を地域で支える活動に取り組みたい方には、認知症サポーター活動登録者になっていただき、さらに知識を習得して地域で活躍できるようフォローアップ講座も開催しています。24年度は介護施設を見学して、認知症の方や現場のスタッフと交流したり、身近にできる活動についてサポーター同士で意見交換しました。認知症高齢者の介護者リフレッシュ等支援事業。認知症の方を介護する家族がリフレッシュできる機会を作るため、認知症の方の見守り、話し相手、散歩の付き添いなどを支援するホームヘルパーを派遣しています。利用した方からは、介護する側もされる側もリフレッシュできた。自分の時間が取れた。ヘルパーと散歩に出かけたことで、本人の外出の機会が増えたなどの声が寄せられています。利用方法など詳しくは、お近くの高齢者総合相談センターへご相談ください。どこに相談したらいい？そんな時は高齢者総合相談センターへ。介護、福祉、保健医療、健康など高齢者の方の総合的な相談窓口です。状況に応じてケアマネージャー、介護支援専門員、保健センターなどの関係機関と一緒に対応します。高齢者総合相談センターの所在地と電話番号は次の通りです。高齢者総合相談センター、所在地、電話番号の順にお伝えします。四ツ谷、左門町9、玉森ビル1階。26年2月に三栄町25に移転予定です。電話 5367-6770 番。タンス町、北山武士町 2-12。あかね園新館内 3266-0753 番。えのき町弁天町50牛込保健センター1階 5227-1757 番。若松町富山 2-27-2 富山シニア活動館1階 5292-0710 番。大久保百人町 2-8-13 フィス1階5332-5585 番。戸塚、高田馬場 1-17-20、新宿社会福祉協議会1階、3203-3143 番。落合第一、中落合 2-5-21、聖母ホーム内、3953-4080 番。落合第二、西落合 4-11-21、落合第六小学校内幼稚園舎、 5988-9281 番。柏木角はず、西新宿 7-21-21、西新宿清和ビル4階、5338-9531 番。そして区役所、歌舞伎町 1-4-1、本庁舎2階、高齢者福祉課内、5273-4593番です。認知症になっても安心して暮らせる町の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。